むくみとり耳ぐすいラジオ
ぐすラジー
しょっぱな感じ、
こんにちは。
はい、こんにちは、いらっしゃいませ、
はい、いらっしゃいませ、こんにちは。
はい、
耳くずラジオは店長玉純こと玉城純と
看板娘のアズアズの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組です。
この番組は泉崎ファミリー歯科、チュンチュン堂ビズやぶさち、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガメアスターズの提供でお送りしております。
はい、さあ今日は収録放送ですけれども、グスラジどんな番組かを紹介したいと思います。
はい、
はい、グスラジはですね、体のむくみも心のむくみもすっきりしてもらおうという、健康情報番組です。むくみ、不健康の象徴ですけれども、うん、はい、皆さん体むくんでませんか？グスラジでは心と体のプロのメインパーソナリティ、私たち2人がここ沖縄から健康に関する様々な話題を時にはゲストを迎えてお話しします。自分と家族の健康を守れる人を増やしたい、そんな思いでお送りする耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ、ぜひお楽しみください。
はい、ここでメインパーソナリティの自己紹介をさせていただきます。はい、はい、こんにちは、店長玉純こと玉城純です。沖縄県民が全員健康になったらどうなるのかなって日々妄想して実践して行動しています。国家資格は理学療法士を持っていますが、今は保険を使わず実費でのリハビリなどを行っております。あと更新の育成などもしております。よろしくお願いします。はい、あずあず。
はい、そしてあずあずことのみあずさはですね、沖縄県の那覇市メカルというところにサロンを構えておりまして、温活アロマ、温めるの温活ですね、
はい、
とアロマテラピーを使ってトリートメント、施術をしたりですとか、心と体の健康を守るための講座とかカウンセリングとかをやっております。
はい、ありがとうございます。グスラジではスポンサーも募集しております。毎週月曜日に放送中に CM を流させていただいたり SNS などで紹介させていただきます。グスラジがあなたの会社を
応援します。
はい、 CM の後今日のメニューかな発表です。
はい、
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち、10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか？
那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りの悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。
グスラジ、
さあ今日のメニューを発表したいと思います。
はい、
メニューというか今日は先週に引き続き、
はい、
かわいい素敵な
ゲスト、ちょっと天然な
言うな言うな来てくれておりますのでお呼びしましょう、
はいはい、
せーの、由美子先生、自己紹介をお願いします、はい、
こんにちは、泉崎ファミリー歯科の院長由美子先生です。
はい、
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週に引き続きありがとうございます。
あの、ぜひね、前回の YouTube、はい、それから、はい、2回目なのでゲストに来ていただくの、ね、はい、放送はだから今日で4回目ってことですか。
4回目ですね。
ですよね。なので、あの、はい、ちょっと過去のやつね、めっちゃ振り返ってほしいんですけど、はい、横にねシューピーがいるんですけど、はい、シューピーが俺の歯やべえみたいな思い当たるところが多すぎてって言ってるんです。で、ね、で多分リスナーさんも、うん、自分結構大丈夫かなって思ってる人たくさんいると思うので、
そうですね、
あとね、私と玉順視点で、うん、はい、ね掘り歯掘り歯だけに、
はい、でもね、人
って誰も笑わないの、ね掘り歯掘りって言ってるのに。
あ、
はい、ちょっと遅かった。
由美子先生に関しては気づいてもないね。
一人でぶっ飛ばして、
全然気づいてなかった。
一人でぶっ飛ばして、すいません、あの、聞いていこうかなと。
そうですね、まあ、はい、前回の時もね、シューピーなんだかな、俺かもって思って、うん、たように表情したんですけど、結局やってないからまた今回ね、あの、打ち値してますけど前回もね、あの、7月24日かな、うんうん、の放送の時も、うん、その2週分あったんですけど、はい、その時もあ、俺かもしんない、歯医者行かなきゃみたいな表情したまま、うん、本日10月ですね、はい、それか2ヶ月か経ってないので、歯医者行ってほしいなと思いますけども、はい、今日もね、よろしくお願いします。
いつ行く？今でしょ、
は
い、
今でしょ、出ましたね。
ということで、
今やってませんけど、ないじゃね、はい、
ね、いろいろね、聞いていきたいと思います、
は
い、
よろしくお願いします、
はい、
はい、で早速ね、はい、あの、先週アズがいろいろ聞きたいって言った中で、うんうん、聞きたいことのなんだっけ、ドーンってやつなんだっけ、
親知らせ、
ど
う
なの、これ何、これグーパンチをそうあの、私の自分のほっぺたにガンってやってるから、
私の奥歯ドーンってなってるんです。意味は
歯がね、歯がね、
あの、矯正を中学校の時からやってて、
はい、
中学校の時にやって歯をね、うん、上の奥歯と、うん、あともう2本上の歯、うん、で下の歯も2本抜いてるんですけど、うん、下の奥歯だけは横に向いて生えてて、それにね、なんか肉がかぶってるって言われて、うん、そのままなんですよ、う
ん、ちなみになんか玉順もですね、そうそうそう、自分もそういう状態になってるので、うん、ちょっとあのレントゲン写真を由美子先生に持ってきていただいてますので、ちょっとラジオ聞いてる方は何も見えないんですけど、今、アズアズがですね、 Facebook ライブの画面に僕のね、うん、歯を見せてますね。 YouTube の方にもお願いします。横になってですね、歯がね、普通は縦に生えてるんだけど、横になって倒れてるような感じって言ってるんですか。
そうですね、これはあの、うん、一番最後の親知らずですね。
親知らず、
こうなってる人って結構多いですか。
そうですね、今あの、うんうん、むしろこういう方の方が多くて、親知らずが全部最後まで入ってるっていうのは、結構顎がしっかりしてる人、顔がちょっとホームベース型みたいな人は顎が広いので、あの、親知らずまでしっかり生えていくんですけど、あの、ほとんどの方は若干ちょっと顎が今狭くなってるので、ちょっと倒れてたり
斜めに生えてたり、
一部だけ出てたり歯茎から、もう完全に見えない人っていうのは結構顎がちっちゃい。
じゃあ草薙さんみたい なんかこうホームベース型みたいな、はい、いわゆるああいう感じじゃないと全部生えないです ですね、今現代人の顎だと、
うんうん、
じゃあみんなよくある今玉順のレントゲンをみんなに、はい、じゃないか 画面に見せましたけど、
今 YouTube とライブ配信を見せてる、
まあ、チャブン調べたら、チャブン調べたら
ごめんね、
はい、ごめんなさい、ごめんなさいね、
こんな感じなんですよ、はい、ね、ついつい、
ね、なんだっけ、
いじめ
親知らずがね、
親知らずがね、あるのが普通、
そういう方が
多い、一般多い、
うん、でもこう人によって骨にかぶってる度合いが違うんですよ、
はい、
それで難易度が全然違うんですよ、うんうんうん、
ちなみに玉城レントゲンは右と左がちょっと違うってことでしたけど、
あ、うん、右と左、まあ、でも玉順のレントゲンはどっちもまあまあ骨にかぶってるんで、まあまあ難しいです。
あ、難しい、
はい、
難しいってことですね。
難しいです。
これか、うん、難しくないのはどういう状態
ですか。難しくないのは歯茎から、うん、あの、歯の頭が見えてる、
あ、歯の頭が見えてれば難しくない、
うん、見えてて、まっすぐ入ってたら難しくないんだけど、はい、うんうん、ちょっと傾いてたりすると難しいし、はい、
難し
い、一番難しいのは、
うん、
もう歯茎から全然見えなくて、
うんうん、
あの、歯茎から全然見えなくて、さらに横に寝てると難しい、
うん、難しい、
うん、私結構埋まってるし、
うんうん、
半分はかぶってるし、うんうん、横に生えてるし、
うんうん、
で、あげくレントゲン撮ったら顎っていうか顔の神経に近いから、うんうん、切開するときとかも、うん、あの、普通では抜けないって言われた、
うん、
から歯医者さんじゃなくて口腔外科に行けと、
うん、あ、そうなんですね、
言われて、
ちなみに 由美子先生は、うん、航空外科勤務だったじゃないですか、もともと龍大のね、
はい、
航空外科と歯医者ってなんか違う、さっき言ったその、うん、アズアズの場合は航空外科行った方がいいんじゃないかみたいなことでしたけど、
なんか航空外科ってあるんだってその時初めて知ったまま行ってはいない、
前回のね、はい、7月の放送では航空外科と歯科って何が違うのみたいなちょっと説明していただいたんですけど、実際ちょっともう一回航空外科と歯科って何が違うかちょっと簡単でいいので教えていただいてもいいですか。
いろいろ医科でもこう専門領域があると思うんですけど、専門領域例えば歯科、一般の歯科だとこう虫歯治療だとか、そういったところが専門になるんですけど、それ以外のこの口腔外科ですと親知らずを抜いたりだとか、骨折を治療、顎の骨折を治療したりだとか、あとはそうですね、例えば真顎口蓋裂で口が分かれて生まれてやった子の手術とか、はい、あとはそうですね、口腔がん、口のがんだとか、そういう虫歯以外のお口の中に関するものも全てこう口腔外科が、まあ、矯正とかは別ですよ、がこう結構担当するっていうことが多くて、お口の中っていろんな病気ができるんですけど、珍しい病気とか、あと手術したりするのがやっぱりトレーニングが必要になってくるので、普通のこの一般の歯科医院だと研修がそこまでできないので、やっぱりこう治療の質っていうのが変わってくるんですけど、口腔外科みたいなこの大きな大学病院とかで一定期間研修を受けると、こういう難しい手術とかに対応できるようになるので、
ちなみに、はい、その由美子先生のところは、まあ、歯科ですけど、はい、口腔外科勤務だったじゃないですか、口腔外科の手術でできるのもあるんですか。
そうですね、親知らずの歯を抜いたりだとか、そういったところは対応します。
できるんですね。
じゃあ私のパターンとか玉順のパターンもできる可能性もあるんですか。
玉順のパターンはできます。
へ、
ただこのまだ見てないのですごい難しいのとかはできないかもしれない、
見ないといけないですね、
はい、じゃあなんか私はどっかで、あんたは口腔外科行きなさいよって言われたからって言って、そうじゃなくて、まず由美子先生とこで確認してもらってもいいんじゃんっていう感じ。
口腔外科出身の先生だったら一般歯科にいても抜けるかもしれないです、
ね、あ、なるほど。
でも一般歯科の先生が口腔外科の研修受けたかってわからないじゃないですか、なので多分治療の質がある程度わかるので、口腔外科に行きなさいよって言っていったんだと思います、
口腔外科に、研修というか勤務した人って、どれくらいいる、いっぱいいるんですか。あんまり分かんなくて。
少ないんですよ。
少ないんですか。
はい、私が歯科大生だった時に、同級生がまあ100何人いて、その人たちの就職先みたいなのは、もうほぼほぼ8割は一般の歯医者さんで、もう2割ぐらいがこの口腔外科だったりして、年々少なくなっていくんですよ。だからもう10年とか口腔外科残ってる人は本当に 1% 以下みたいな
感じですね。じゃあ町の歯医者さんの8割ぐらいはそもそも口腔外科勤務してない可能性があるってことですよね、じゃあちょっとまあ、そうね、歯医者さんがどういう院長をしてるのかみたいな、
質があるかもしれない、こういう外科の手術ができるのかっていうのは、多分すごいレベル差があったりするので、
じゃあその辺はちょっとね、ホームページチェックしたりとか、分かんなければもう聞くしかないかもしれないですけどね。だけどじゃあ、アズアズのは、まあ、できないかもしれないけどできるかもしれない、
まあ、見てもらうのが一番早いってこと
ですね。
そうですね、私5年ぐらい行ってないから、
そうですね、
6年ぐらいから、
でも、まあ、先ほど言ってたようにこの顎の中にこの神経が通ってて、その神経を傷つけるリスクっていうのもやっぱり親知らずの場合にはあるので、
これじゃあ適当にって言ったら適当にやる先生いるかいないか分からないけど、
ですね、この今はこう CT などがあるので、3次元的にです、今このレントゲンだと、このここなんですよ、このこう親知らずがあったら、ここら辺に骨の中に神経が通ってるんですよ。で、親知らずの根っこと神経がすごく近くなってるので傷つけてしまう恐れがあるんですけど、それを3次元的な CT を取るところで取ることで、親知らずのベロ側に神経があるのか、それともほっぺた側にあるのかっていうのが分かると、抜くとき作業をするときにこっち側から力をかけるときは気をつけようとか、
そうか、そうです、レントゲンだと2次元でしか分かんない、正面からしか分かんないから、歯と神経の位置関係が分かんない、で、まあ、CT だと3次元的なものが分かるから、神経こう通ってねみたいので、
判断ができる
ようになってることですね。
判断ができると手術の時にも気をつけるポイントが分かるので、よりこう神経損傷のリスクが減ります。
うそうですね、できたら神経損傷されない方がいいですもんね。
できたらとかじゃなくて絶対
できたらね。
そうそう、神経なので持つ本当に完全に損傷したらなかなか回復していかない
ですよ。しないん
だ。そうですね、しないですね、
はい、なので神経を活性化させるビタミンのお薬とかですね、そういうものを長期的に飲んで、あ、ちょっと回復したかなみたいな、この辺がしびれが残るんですよ。
あ、なるほど、うん、表情が崩れたりとかはしないんですか？
顔面神経というか運動の神経じゃないので、うん、表情が崩れたり口が閉じれないっていうのはないんですけど、うん、感覚の神経、
違和感が残ったりする、うんうん、
でもね、あ、なるほどね、まあ、できたらね、はい、まあ、何もね、あの、何問題ない方がいいですもんね。
できたらじゃない、絶対絶対
やだ、できたらね、うん、でもまあちゃんとしたとこ行った方がいいかもしれないですね、はい、あざあざがやるときはね、
うん、まあね、まあ、由美子先生のところ一回行くわ。
まあまあ。
で、なんかね、もう一つ私質問があって、
はい、
歯がねこうなってて、で痛くなったことあるんです、うんうん、だけど虫歯じゃないんです毎回、
うんうん、
はいはい、
なぜかというと、
はい、歯が横になってて痛くなる、
でそこの 歯、はい、歯あたりが痛くなることが多くて、はい、虫歯かなってさすがに親知らずだし、
うんうんうんうん、
歯垢はやっぱ隙間があるから溜まったりするだろうし、うん、だけど毎回親知らず虫歯じゃなくて、
うん、
あの炎症起こすことが多くて、うん、疲れた時とか、うん、ストレス溜まった時とか歯茎が腫れることがあるんですけど、あれは何ですか？
これはですね、もうあの骨の中に完全に親知らずが入ってたら、
はい、
あんまり痛みは出ないんですけど、うんうんうん、骨から一部出てるんですよ、
はい、半分
ちょっと出てます。半分出てて、でも歯茎ではかぶさってるから歯ブラシが絶対できないんですよ、
うんうんうん、
そこで汚れが溜まって炎症を起こしてしまう、うんうん、なのでやっぱり解決策としては抜くっていうことが大切かなと思います
言われました。
あと隣の歯も虫歯になったりするんですよ、
うんうんうんうん、
あ、くっついてるから
、くっついてるので、
道ずれ、
そうそうそう、で
道ずれね
根元の方で虫歯になると、うん、やっぱりあの歯の頭の方で虫歯になってね、銀歯にしたりとか詰めたりとかできるけど、うんうん、根元の方で虫歯になって歯の神経を取らないといけなくなったり、
そう、
治療、ね、治療がどんどん大きくなっちゃうんですよ。
もう気づいた時には
両方抜くって人もいますもん。気がついた時に、ああ、もう隣の歯もすごい虫歯だね、じゃあ2本抜こうかみたいな人もいるので、
これって奥歯が例えば2本なくなっちゃったら何か影響ありますか？
奥歯が2本なくなっちゃうと、うん、あの何も入れないでおくと、うんうん、上の歯が伸びてきます。
ほ、何ですかそれ、なんか、はい、まるでなんか、はい、ペンギンじゃなくてキリンみたいな。
そうそう、
ちょっと待って全然共感できない
あの
キリン、横のキリンいなくなったから伸びるとかないからね伸びますみたいなね、
わけわかんない、
びっくりしたけど、
うん、
え、下の方が2本なくなったら上が伸びてくる。
そうそう、
何それ、
落ちてくるんです、重力で
落ちてくる、
はい、
あ、こう歯と歯が触れないから、
そうなんです、
落ちてくる、
はい、
あー、
びっくりした、もうキリンじゃないです、うん、落ちてくるんです
へえ。
ってことですね。
そうなるとどうなっちゃうんですか？上の歯も抜けたりすることはある？は
い、上の歯もあの抜き、そのどんどんどんどん
伸びて、
伸びてきたら、伸びてきて落ちてきてしまうと歯も揺れ出してしまうんです。もう骨からあんまり出てない、入ってないので。
あ、じゃあ染みたりとか、
染みたり、またその根元のところが虫歯になったりとか、は
い、
と揺れたりしますね。
は
い、いや、
で後からこう2本ないところに何か入れ歯を入れようと思っても、あの伸びてきた分は削らないといけないんですよ。じゃないとなんかデコボコの入れ歯になっちゃうんです。
はいはいはい、
少し食い込んだ入れ歯になって、うんうん、もし入れ歯入れた時も痛い、うんうん、
あ、なるほどね、
で歯並びが崩れちゃうんですよ、
うんうんうん、
だから何か抜いた時とかっていうのは次インプラントにするのか、ブリッジにするのか、う
ん
う
ん、入れ歯にするのか、
ちょっとすいません、あの、はい、何、十何年言ってないから、もうインプラント、ブリッジ、なんとなくね、橋かなみたいなイメージとかありますけど、カタカナ分かんないんでちょっと説明してもらっていいですか？インプラント、
インプラントっていうのは例えば歯が一本抜けたところに、ちょうどそのところにネジを打って、
ネジを打つ
んだ、はい、
歯の中にチタンのネジを打つんですよ。
ちょっと歯茎があるじゃないですか、歯茎の中にチタンのネジを打つん
です、骨の中にネジを打つんです、
骨の中に、
でチタンなのですごくあの骨とくっつくんですよ。
くっつくんですね、はい、
チタンなので、
はい、チタンって、あ、チタンって、
チタンは骨とくっつくんですか？
チタンってあの、
チタンはね、割とこう生体に安定するというか、
なんかあの骨折とか、はい、あの足とかもね、チタンをやることが多いですね、
なんか当たり前みたいな顔してるけど、
そう、
当たり前じゃない、
確かに
チタンは体になんか、はい、
チタンが多い。
そんななっちゃうの、ね、
あで歯医者もなんか、はい、なんだ整形外科とか
ごめんね
あれ朝朝酔ってんの
酔って
る酔って
る
豚豚だったん
ですよ今日キリンとか豚とかいっぱい見てるけど、まあはい、チタンを埋め込んで埋め込んで
そうそうですね、
でインプラントで、その上に
その上にこのかぶせ歯を立てていく歯を入れていくんですよ、はい、なので一本ないところにそのまま歯が入るっていうのがインプラントで、うん、入れ歯っていうのはこの入れ歯の針金を隣の歯と隣の歯にかけて、
はいはい、よくなんかこう、はい、
そうそう、複雑式なんですよ。
それがブリッジですか？
それは入れ歯です。
あ、それが入れ歯。
入れ歯。
入れ歯。
で、ブリッジっていうのは歯と歯の間を削っていく、隣の歯を削るんですよ。
はい。
はい。
なんで一本ない歯の隣を削るんです。
削って？
削ってどうですか？
削って三本分の差し歯を作るんです。
ほ
ー。だから隣を削らないといけないんですよ。
インプラントの方が良くないですか？
絶対インプラントの方がいい。
あ、そうですよね、うん、今ブリッジすごい損だなと思っちゃったんですけど、
うんうん、そうそうそうなんですよ。
そうですよね、
自前のところまで削ってしまうので、あのブリッジは損なんですけど、はい、でも保険が効くんです。
あ、お金の問題なんですね。そうなんです、
ブリッジはお金、あ、じゃない、保険効くんですね。
そう、ブリッジも入れ歯も保険が効くんだけど、インプラントは保険が効かないから
効かないんです、ね、
1本40万ぐらいするんです。だからやっぱ出せない人も多くて、あの、ね、あのブリッジっていうのは結構多いです。
なるほど。
だからみんなブリッジか入れ歯かで悩んで、本当は入れ歯インプラントがいいんだよとは言うんだけども、うんうんうん、やっぱり難しいっていう人も多いので。
そうですよね、うん、
すごいぶっちゃけた話、うんうん、あのインプラント入れるってなった場合、分割払いは対応していただけるんですか？
まあ、病院によりけり
カードとかも
私のところは使えますけど、
あ、はい、これもやっぱ病院によるんですね。
そうですね、で
クレジットカードだったら、はい、なんか分割払いとかには自分でできたりとかするじゃないですか。
そうですね、
そうそうそうそう、インプラント、はい、なんかこの何ですか、持ち具合、
はい、うん、持ち具合はインプラントがもう10年で 97% とかっていうのは言われてます。でもブリッジに関しては統計が出てて、もう7、8年ぐらいでこの不具合が出るっていうのは言われてますね。
か、
まあ、保険が効いてね、安いとかあるから、やっぱ、うん、それでインプラントと同じことないし、
自分の歯削ってるから不具合出る、
う
ん、
そうですね、
出ますよね、うん、じゃあ一旦 CM に
沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨模型当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
脳卒中肩麻痺専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りの悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。
グスラジー、本日は泉崎ファミリー歯科から、下所由美子先生をお迎えしてお送りしております。
よろしくお願いします。
由美子先生も楽しい面白い話がいっぱいありますけどね。
というわけでね、さっき、まあ、なんだっけ、と骨 これなんだっけ、
おやしらせ、
これが残っちゃった
、私 の、 あのグーパンチが印象に残りすぎて、
そうそう、言葉がおやしらせね、とか話をねしてもらって、あとインプラント、ブリッジ、あと入れ歯か、まあ、いろんな種類ありましたけど、う
ん
う
ん、
そうですね、
ちょっと昔いたもん、なんていうの、あのおじさんでこうやって手品でさ歯を見せて、こうやって手で歯を隠したら歯がなくなるみたいなおじさんがいたんですよ。
くだらない。
あれは入れ歯だったってこと
ですよ、ね、たぶん
そうですね、ブリッジはすぐ取れない、
子供の頃からすごく覚えてる。
じゃ入れ歯ですね、
入れ歯
だ。ブリッジは簡単には取れないですね、隣の歯を削って、う
ん
う
ん、でインプラントも取れないですもんね、
歯がなくなっちゃったみたいなのはない、
うん、ない。
すいません、
いいんじゃないかな、入れ歯で。
いやだよ。でも入れ歯は、うん、入れ歯の方が逆に良かったりはしないんですか、何ですか、綺麗に洗えるし、
削らないから、あのブリッジだとどうしても削ってしまうので、
うんうんうん、
後からインプラント入れようとか考えてる方は一旦入れ歯にしておいて、
うんうんうん、
それでちょっとインプラントの唾液貯めるとかがいい、
ね、
一回削ってしまうと回復しないじゃないですか、
はい、
あ、じゃあ応急処置として一旦入れ歯にするみたいな、
うん、っていうのはありだと思います。
なんか昔銀歯、銀歯とか、うんうん、なんかおじさんが金歯してるみたいなとか、
はいはいはいはい、
あと銀歯の人がいたりとか、うんうん、そういうのなんかあれがインプラントですか、金歯とか銀歯ってあれなんですか、
あれは埋めてるんじゃない、刺し歯とか詰め物です、
あ、はい、完璧に銀のとか金のやつ、
はい、うん、なんかいるじゃ
ん、あれは被せ物、
あれは被せ物
てるだけです、
はい、かぶせ物っていうのは、はい、
何のためにかぶせるんですか、
虫歯だったりとか、は
い、かっこいい、はい、
虫歯があって、うん、なんかこうなんか溶けたやつの上にあれをかぶせてるんですね、
うん、そうです、はい、そうです、でインプラントっていうのは歯の根っこ自体がもう抜けてないところに何かを入れるってこと、
入れるのがインプラント、
あ、ネジを入れる、
歯はあるけど根元もあって、
そうそうそう、
あるけどなんか上がなんか溶けてるとかって言ったのを、
あ、銀歯しないようにかぶせる、
刺し歯、
それ刺し歯、
難しい、そっか、
ね、なんか違いがね、
う
んうん、あれですけど、
で、 す、
ね、でも銀歯ってあんまり良くないとかって最近言われ始めてるじゃないですか、うん、もう銀歯はちょっと変えた方がいいみたいな、うん、あのほら体の中に何かが入ってくるみたいな、
溶け出してくるとは言う、溶け出してきたり、うん、あとはまた歯茎のところにちょっと着色といって、うん、この銀が溶け出して紫色になったりとかっていうの
は、いる、うん、ほらおばあたとかで、前歯とかね、おばあたとかって
前歯って歯茎が薄いからちょっと、うん、ちょっと紫色みたいな目立ったりするんです、
色ついてまんかなみたいな、頭も紫なのに歯も紫ですねみたいな、
なんか今日乗ってますな、
ゲストがいるとき
は紫になるの、その銀の影響なんですか、
急に真面目って、
そうですね、中の金属が溶け出してきてしまって、あと前歯茎が薄いところっていうのはちょっと染み出してきて色がついてしまうんですよ、
これってじゃあ今もう昔の治療、はい、今も銀歯って入れるんですか、
今も入れます、うん、なんかだって保険が効くから、
あそこか、
あれ保険効くんですか、
はい、銀歯は保険も効きます、
ああ
白いセラミックとかだと、うん、あのやっぱり1本9万ぐらいするので、やっぱり今でも1本9万ですって言うとみんな
なりますよ、
みたいな、なりますなります、
うん、分割可能ですかって聞きたくなる、分割するぐらいだったらもう銀でもいいよみたいな、
ね、うん、あ 金もあるんでしたっけ、なんか
金は結構いいって言われてます、
金は、あれも保険効くんですか、
金効かない、
効かないでしょ、嘘でしょ、
じゃ銀は効いて金は効かないっていう、なんか
いやいや、なんでこう金と金違うじゃん、
で保険の銀歯っていうのはいろんな金属が混ざってるんですよ、
銀じゃないんですね、あれいろんな混ざってる、
そういろんなのが混ざってるので、あんまり質は良くないです、
あ、うん、あで金のやつは本当に金なんですか、
そうそうです、
あそれはね、
う
ん、だからよく昔なんかほら、うん、売れみたいな、
あの言って
る、あなんか焼いた後
ヤクザみたいな、
うん、焼いた後ね、
わかんない、もうあの、まあね、金歯は売れるみたいな、
はい、というわけで、うん、銀歯と金歯と差し歯なんですね、はい、今日なんかあずあずが調子いいですけど、はい、スルーしていきたいと思います、はい、あずあず、あと質問あったっけ、
え
質問なんか拗ねたし、
たまちゃんがあんまりライトしてくれ
る、うん、あ大丈夫、あの今日はですね、あの収録放送なんですけど、ゆみこ先生とあずあずとたまじゅうの前に、うん、シューピーとね、あの愛がいてですね、うん、あのアシスタントしてくれてるんですけど、あずあずの相手は2人がしてくれてるので大丈夫ってことで進めております、あずあずなんか質問ある、
え、あと
子供の歯ブラシ、
子供の歯ブラシ、
そう、もう聞きたいんですよ、まあ、大人もそうだけど、うん、子供の歯ブラシって、うん、なんて言うんですか、ちゃんと親が仕上げ磨きするの、うん、私夜しかやってないんですよ、
うんうんうん、まあ、子供も学校行ってるし、お母さんも働いてるからそれでいいかなと思いますけど、も
うあなんか本当は毎日3回やらないといけないとか言うじゃないですか、うんうんうん、その歯磨きの頻度とか、うんうん、逆に、まあ、3回できないだったら、うんうん、いつ 集中してやった方がいいとかってありますか？
あ、そうですね、磨き残しがどれくらいで虫歯になるかっていう、まあ、ものがあって、磨き残しが歯ブラシ、磨き残し、歯垢と呼ばれる、はい、磨き残し、食べかすがだんだん24時間72時間ぐらい経つとちょっとネバネバしてきて、歯ブラシでは取れないような歯垢というものに変わっていくんですね、はい、なんで極端に言うと1日2日磨かなくても、まあ、その3日目にしっかり磨けばちゃんと歯ブラシで落ちるんです、はい、なのでそんな毎日毎日とか6時間ごとにしっかり完璧に落とさなくても大丈夫っていう、その理屈っていうのはそういうことなんですね。
うん、じゃあなんか1日3回ある程度磨く
よりは
集中して1回、
うん、そう集中して1回は例えばフロスとかもと使って絶対どこにも残ってないってしっかり磨けるのが毎回、1日1回ある方が大事。あ、なるほど。でやっぱり夜中っていうのは唾液が少なくて、はい、虫歯に唾液が少ないと唾液って、うん、まあ、虫歯菌とかいろんな菌を洗い流す効果があるんですけど、夜っていうのはアンセニスティンってこう唾液の量が減るんですよ、はいはい、なんで夜寝る前にしっかり歯ブラシしてたらいいんだけど、うん、でも仕上げ磨きってお母さんが見えないといけないじゃないですか、うん、だから明るい時にしっかりやっぱり磨き残しないかなって見る観察っていうのも大事なので、日中明るいところでしっかり磨くっていうところがやっぱ大事かなと子供に関しては。
磨き残しがあるかないかってよくわからない、
うん、そうわかんないです子供とか。
いや、わかんないです
ね。私とかはもうすごい神経質だから、はい、LED 付きのライトのミラーとかじゃないとやっぱり上あごとか見えない
です。そんなのあるんですか？
あるあるある。ああ、
ライトがついてるっていうこと、
うん、ライトがついてる、
はいはいはい、
電動歯ブラシみたいなこのライトと交換できるやつとか全然売ってるので、それじゃ見ないと歯と歯の間とか絶対見えないです、うんうん。あとフロスもしっかり通さないと。
フロスやってる、
うん、でもフロス通してない人いっぱいいますよ本当に、うん、歯と歯の間が虫歯になる子供が一番多いんですよ。
あるあるですね、うん、
フロスとか家にない家庭の方が多いぐらいなんじゃないかなと思います、
ね、フロスの方が大事って言いますよね。
そうですね、うんうん、だってそれ以外のところって意外とうがいとかでも流れていくんですよ、うんうん、でも歯と歯の間はそういうのを通さないと絶対取れないので。
あ、フロスね、うん、フロスを、はい、まあ、子供にもやるのって、はい、まあまあ大変だと思うんですよね、うん、
フロス？
フロスをそうでもないんですか？自分でもこれ自分でも難しい。
習慣したら大変じゃないか。
あ、そうなんだ。なんか15年初めて、はいはい、違う違う32歳だから、はい、32歳で初めてフロスやったんですよ、うん、この間。
あ、私もでもやってない、うんうん、自分はね
やってない、
うんうん、子供にはやってるけど、
うんうん、なんか自分でこうねやって鏡見ながらとかでも難しいんですよ、う
ん、そっか。
こう鏡見ながら、うん、片方の手を口の中に入れて片方の手こうやってくやるじゃないですか、
ヒュヒュって、
うんうん、難しい
と。なんかなんだっけ、弓みたいに引いたもうテンションが張られてるやつ、
こういうタイプの、うん、
糸のやつとかかなとかいろいろありますよね。
そうですね、 Y 字タイプのとか、 Y 字タイプとか、うん、そうですね、うんうん、
自分はなんか糸のやつを、うんうん、あ、そうそう、もらってというか買ってやってるんですけど、うん、まあ難しいんですよね、うんうん、だからこれ慣れていかないといけないなっていうのもあるので、うんうんうん、なんか、あ、逆に人やってあげる方が楽なのかな。
いや、子供は結構糸のやつやるのちょっと大変だったりするので、うん、こういう Y 字タイプとか、うんうんうん、のがちょっとやりやすかったりはしますね。
で、
う
ん
う
ん、やってるんですね。
でも確かに本当に糸のタイプの方がこの使った面をくるくる巻いてまた、うん、常に新鮮な面をやれるので、うん、綺麗にその方が磨けるし経済的だと思います、
うんうんうん、まあ、子供の頃はねちっちゃいうちは押さえて
ね、うん、そうかそう、なかなか動いちゃう、
お股に挟んで股のところに顔を着て、うん、手をこうやって大の字にさせて、うん、足でバンって押さえて、うん、あーって指を入れて、
うんうん、なかなかですね、
まあ、でも、うん、そうだからちっちゃい頃から習慣がやっぱり、うんうん、そうです
ね、
うん、ちなみに由美子先生はどんな風にやってるんですか、うん、お子さんにやるとき。
私は私のことも結構まあ、結構みんな歯ブラシ割と好きなんですよね、
うん、お母さん見てるんじゃないですか、うん、
で子供は結構模倣って真似するのが大事だから、うん、お母さんが歯ブラシ持ってこんなするんだよみたいなやったら、うん、なんかこう子供も慣れ、うん、ちょっと持って遊び出すとか、うんうんうんうん、ちょっと持たせても危なくないこうハンドルがついたもので遊ばせながら、うんうんうん、ちょっと手に持ってる間にちょっとゴロンってさせてちょっとずつ磨いていくとかですね。
そうか、模倣させるのがいい。そうですね、わざわざ自分でフロスや
やってない。
うん、もうしないわ。
うちはね、自分がやってるから、お母さんがやってると子供もこれまでやってから、
ちっちゃい頃からずっとやってるから、うん、なんかもうやるもんだと思ってるかも、うんうん、だから上の子の時からやってるから、うんうん、下の子はお姉ちゃんがやられてるの見てるから、うん、すごいね、嫌がらないで育った、うんうん、
自分からゴロンって
してますよね。上の子はちょっと初め押さえつけたりしてたけど、うん、ちっちゃい頃嫌がる時とかは、うんうん、でも、まあ、ある程度の年齢になってくると、うん、もう言葉も通じるし、うん、ちゃんと話をして言い聞かせたら、うん、通じてくれるから押さえつけなくてもよくなったり、うん、それを見て下の子はなんかおとなしくされるようになるのが可愛いみたいな、
うんうん、なんかママにされるのが嬉しい、
そうそうそうそう、
なんか綿棒も持ってきて耳掃除もできたみたいなセットであ
れもこれも棒がいっぱいみたいな、
そうそうそうそう、
親はだんだん面倒くさくなる、うん、
なんか夜の習慣みたいな感じで、
そうそうそう、別に耳かきいいんじゃない
毎日はやらないよ耳かきはとか言って、
そうそうそう、耳ちいだよみたいな出てそうですよね、うん、そうそうそう、全然私、ね、子供の歯ブラシでもう一つ気になることがあって、うん、あの私の歯ってっていうか大人の歯って隙間あるじゃない、はい、あ、ないじゃないですか、
はいはいはい、
詰まってる、うん、けど子供って、うん、ちっちゃい頃スキッパー、
はいはい、
お
だったり、スキッパーじゃない子もいたり、うんうん、あれはなんか何ですか、
ですね、年齢によってまた違うかなと思ってて、うんうん、3歳の時にまた、うん、あんまり隙間がなくても5歳ぐらいで隙間が出てきたりもするんですよ。それは顎が成長してくるので
広がってくるから隙間がある、
うん、そうそうそう、で5歳時点で隙間がある子っていうのは、うんうん、あの大人の歯の方、大人が生え、うんうんうん、の歯が生えるときに大人の歯の方が大きいところもあるので、うん、あのちゃんと並ぶ可能性が高いんだけど、うん、5歳の時点でもう隙間が全然ない子っていうのは永久歯になったときに絶対歯並びがあの並ばないっていう予測は立てられます、
はあ、なるほどなるほど、うん、じゃあ空いてた方
がいい、隙間合ってた方がいい、
まあ、でも3歳の時点で空いてないのは
空いてなくてもまた5歳までにちょっと顎が広がってくるので隙間が出てき たりするので、3歳であんまりキツキツだとしてもそこまで心配しないでちょっと様子見ていてもいいかなっていう、
はははは、隙間開けるためにはどうしたらいいですか、う
ん、はあのちゃんとあの、まあ、和食というか、はい、いろんなあの噛む素材のものをあげる、例えばこの炊き込みご飯だとかいろんな食材が合ってるものだと噛む量も多くなったりですね、例えば食パンとかでも焼いたりすると生のパンより噛む回数が多くなったり、あとお食事の時にお水とかを出さない、流し込んじゃうから、
なるほど、
だから食事の時はもう水しまって食べ終わったら出すとか、
は
こういうので一回一回気をつけることで噛む回数っていうのは増えるんですよ。
へ、
あとまあ姿勢もねだらーんとしてたりとかすると、うんうんうん、あんまり噛まなかったり、ちょっと顎が後ろにしがちな噛み合わせになっちゃったりするので
、うん、お水を置かないか、
はい、お水も結構ガバガバ飲みますよね、最初なんか私も全然噛ん、うん、出してて、
ね、うん、
ダメだったんだと思って、
私が水飲むから置くんですけど、うんうん、子供たちあんまり水飲まないんですよ、
うんうん、
君たち飲みなよって思ってたけど違うんだ、
うん、
はあ、すげえ参考になる、うん、歯並びね、まあなかなかね、お母さんもちょこちょこ気をつけながらっていう感じですけど、それからラジオ、あ、メッセージも来てるのでちょっと今読んでもいいですか、はい、ラジオネームダンプさん、ダンプさんね、
うん、
最近
そのラジオネームに反応するのやめてもらっていいですか、
気になるんだよね、
気になるんだね、
なんかラジオネームかん、この人は何を考えてラジオネームをつけたのかなとかって、リスナーさんのことをいろんなことを想像するとどうしてもここが気になるという、すいませんでした
、
ラジオあるわけで、最近どんなに歯を磨いても口臭が気になるんですけど、これも歯周病や虫歯と関係がありますか、口臭から分かるサインとかはありますかと。
そうですね、まあ、どんなに磨いても、口臭がするっていうのは、うん、本人が取れてない磨き残しがあったりしても匂いがありますし、全然磨けてても歯周病が進んでる方って歯周病独特の匂いがしたり、また虫歯があったら虫歯の匂いっていうのもあります、
うん、
あとまた逆流性食道炎みたいなのがある方っていうのは食道からちょっと匂いがしてきたりだとかっていうのもあるので、あのやっぱちょっといろんな検査をして複合的に見ていかないとわからないかなっていうところですね、
まあ、でも歯磨いたからって言って口が臭くなくなるわけじゃないっていうことですよね、必ず
そうですね、
歯が原因じゃなくてっていう、
うん、もありますし、
いろいろあるからね、
ベロはベロ
ベルの、ね、溝が深い方とかもいるんですよ。ベロがもう地図みたいなただれてる人とかもいるんです、うん、
自分ただれてます、うん、昔から。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそう、こういう方ってベロのとこに汚れが溜まりやすかったりするので、うん、その方は歯ブラシだけじゃなくてベロブラシみたいなのもあるんです。ああいうのとかもやってあげたりとか。
ベロブラシってやった方がいいのか良くないのかっていうのも気になって、
うん、こういう方とその溝が深い方、うん、その
自分みたいな人
はやった方がいいかなと思いますけど、あざあざさんとかは別に必要。ベロがちょっと白っぽい人とか、あと、健康です、
そうなんだ。
でもね、唾液とかがだんだん少なくなっていくんですよ、年齢とと、うん、そしたら汚れを洗い流す効果が少なくなって、うん、ベロのところに汚れが溜まってる人っていうのはいます。あと唾液の質ですね。唾液の質が、唾液の質、うん、唾液、若い方っていうのは割とサラサラして唾液の量が多いんですけど、年齢がいってくると泡っぽい唾液の唾液の量が減ってきたりすると、はいはいはい、やっぱり匂いも気になるようになってきます、ね、
なんかよく、よくって言ったらあれですけど、喋ってると泡みたいな唾液が溜まっちゃう人もいるじゃないですか、
うんうんうん、
あれ気にしてる人がいたんですよ、過去私の知り合いで、はい、あれは何ですか。
唾液の質がちょっと粘長というか、
ネバネバしてる
人っていうのはいますね、う
ん、これって何が原因なんですか。年齢
で唾液腺っていうのもちょっと劣化って、そのちょっと
衰えて
きてしまったりもしますし、何かその年齢もありますし、唾液が出る出口のところに塞がってる場合もあったりするんですよ、石みたいなのが詰まったりすることもあるんですよ。
何それ、なんか沖縄の石灰質の水みたいな。
でもそうカルシウムみたいなのが固まって唾液の入り口とかに、はあ、詰まっちゃうこともあるんです。
へ
ー、なんで急になんか変わったなみたいな時はちょっと検査してもいいかもしれない。
これストレスでそういう風になったりすることもありますか。例えばなんか、うんうん、自律神経が乱れてるからなんか唾液がなんか粘っこくなっちゃったとか。
あとね、いろんなお薬で、例えば抗不安薬とか、うん、そういういやお薬の影響でだいたい唾液の量が低下するっていうのはだいたい副作用にあるんですよ、うんうんうん、なんでいろんな薬飲んでる方っていうのは
なりやすい、
唾液の質が変わったりしやすいですね。
面白い、唾液ね、唾液の質ってあんま考えたことなかったけど、
うんうん、年齢とともにね、
サラサラしてるのがしっかり出るのが大事。
そう
それってじゃあ水をしょっちゅう食事中飲んで流しちゃったりとかするのは良くなかったりはしないんですか。なんかいつも口の中は唾液の方がいいみたいな、うんうん、
あ、でも夜寝るときにポカーンって開いてる人は乾燥しがちになっちゃうので、ちょっとまあマスクして寝るとか、お口元になんか潤わせるものを飲んでから寝るとかはいいかもしれないですね。
私寝るとき口開いてる口開いてる。
あとですね、終始ね、ゆみこ先生が言うたびに、うん、俺俺ってシューピーがずっとですね、
あ、そうですか、
全部の項目に当てはまる
ね。あらま、
はい、早く行けっていうね、早く見てもらえって言ってんのに俺俺って言ってますけどね。こうやっていろんな、まあね、
いろんな人がいるけど、
いろんな人がいるから、こうね、自分がどういうのかっていうのを簡単な、何、安易に判断しないで、
一回専門家に見てもらう方がいいよね。
いいよね、
うん、
だって口臭いっても全然違ったりするかもしれないからね、
まあ、うん、だって内臓のが原因だったりすることもありません
、ね、歯大丈夫だよかもしれないもんね、
うん、調子悪い時とかはなんかちょっと気になるなと思うことあるから、
うん、
あ、これ胃の調子だなとか、
うんうん、
昨日ニンニク食べたからだとかさ、当たり前だ
わ、かりやすい、当たり前だわ。歯医者行く前ね、ニンニク食べないでいただいてもらって、
食べてもいいですよね、ゆみこ先生、ご自由にどうぞ。
ダメでしょ、やめた。ね、あ、というわけで、はい、あざあざ、はい、解決した。
ま、ます、
あ、解決してない、
CM 行ってからもう一回また聞きます
よ。OK、
はい、
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして、幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での 知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨模型当てゲームをしたりキャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
脳卒中肩麻痺専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
Your Radio Station。FM Naha。
耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ。
むすラジ
ー。はい、ということで、はい、泉崎ファミリー歯科の由美子先生に来ていただいておりますけれども、はい、まあ、いろんな話聞いてきたけど、うん、あともう一つ私は聞きたいのは、さっき 下のベロの話出たじゃないですか、
うん、ベロね、下ね、
そうそう、うん、溝がある玉樹、
はい、
溝がないアザーズ、うん、で、下ベロ磨きの器具って売ってるから、私あれずっとやった方がいいのかなとか、やるべきものなのかなっていうのは疑問で、溝があるとやった方がいいって言ってたけど、なんか磨きすぎるとダメだったりはしないんですか？
ね、
苔取れるみたいな、
うん、磨きすぎるとちょっとまあ傷がついちゃったりはすると思います。でもまあベロブラシとかのこの適切な硬さのものであれば、そんなにで、そんなに擦れるぐらいやらなきゃくていいと思う、う
ん、そもそもすみません、歯科とか口腔外科もベロ対応なんですか、はい、すみません、
あ、ね、ベロ対応です、ベロ対応、
あ、対応なんですか、そうベロってどこなのかなって思って、
ベロってね、意外といろんな病気ができるんですよ、うん、いろんな出来物ができたり、うん、なんか水泡みたいな膨れたものができたり、
歯医者に行ってベロの、はい、どうしたらいいっていうのは歯医者でも大丈夫なんですか、うん、
最初歯医者に聞いて、歯医者が、一般の歯医者がおかしいと思ったら口腔外科に紹介になるので、
あ、なるほどね、
うん、ベロにガンとかもできたりするんですよ、うんうん
う
ん
う
ん、
ベロにできものとか、なんか口内炎が、はい、口内炎ができて痛いときは、はい、別に歯医者行ったら、
歯医者行った方がいいと思います
。
口内炎でこのよく薬局とかでこう軟膏売ってるじゃないですか、はいはい、そういうの塗って治るんだったらいいけど、いい、うん、1週間ぐらい経っても治らないとか、はいはいはい、だったら歯科に見てもらった方がいいかもしれない。
大丈夫かどうか、うんうん、どういう可能性があるんですか？
ベロのがんの可能性もありますし、がんにならない手前の状態っていうのもあるんですね、
うんうん、そういう時はなんかお薬塗ったりとか、なんか治療するものなんですか？
このお薬って例えばステロイドのお薬とかはそんなに長期的に塗らないんですよ、うんうん、1週間ぐらい塗ってあんまり反応がなかったら組織検査ちょっと切ったりとかして、これは何だろうっていうのは調べますね。
でもこれってその、うん、なんで由美子先生は口腔外科に勤務してるから判断してるけど、
確かにいろんなの見たことあるんですけど、
ね、普通 その 80% のお医者さん見てなかったら分かんないわけじゃないですか。
分からないです、はい、
ってことはね、まあそれも口内炎で見てもらうのもちゃんと選ばないと、
そうですね、
口内炎で終わるかもしれない、あ、口内炎って診断されて終わるかもしれないから、うんうん、
ま
あ、
1、2ヶ月ね、分からないまま様子見てがんが進行したみたいなのもいっぱい見たことあるので、
やっぱそうなんだ、はい、じゃあ目安は1週間全然良くなる傾向がない、
う
ん
う
ん、
そうですね、
のは見せた方がいい、
うんうん、そうですね、だいたい1週間ぐらいで良くなりますもんね、
う
ん、
多少、うんうん、こんな炎だったら普通に良くなります、
うんうん、そうですね、炎症ですもんね、う
ん、他になんかベロとか口の中のことで気をつけた方がいいこととかありますか、はい、なんかこんな症状の人とかいるよとか。
そうですね、気をつけた方がいい、
まあ、でも人によりますもんね、自己判断はしない方がいいって、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
沖縄の中でちょっと、まあ、もともと、ね、歯磨くのが前提で、はいはいはい、なんか気をつけた方がいいこととかってありますか？ 沖縄の
歯磨き、沖縄あるあるじゃないけど、フッ素を使った方がいいのかどうかって気になる。
フッ素は私は使った方がいいかなと考えて、フッ
素配合の歯ブラシ、うん、歯磨き粉、
歯磨き粉は、まあ、大概今フッ素入ってるんですけど、フッ素のフッ素のうがい薬だとか、歯と歯の間ってどうしても届かないので歯ブラシだと、なのでフッ素のうがい薬とかだと効果的かなと思います。
うがい薬、うん、じゃあ子供もですか？
子供もです。
じゃあそれが含まれてるぐちゅぐちゅペ、
ぐちゅぐちゅペ、歯医者で売ってたりする、うん、売ってるんですよ。
使った方がいいんだ、うん、じゃあ。
歯医者じゃないと売ってないんですか？
意外とすみません、売ってないと思いますよ。
売ってない、う
ん、ドラッグイレブンではあまり
売ってない、売ってない。
そうなんですか。うん、ああじゃあ歯医者に行って、うん、まあそこで
出してもらう。ミラノールっていうスプレーとか濃度が低いものだったら売ってるんですけど。はい、
あれでもいいんですか？あの歯にシュッシュッしたりするやつ。
そう。あれは濃度が低いので、うん、うがいができないこの1、2歳とかだったらいいけど、うん、もうちょっと濃度が高いのが歯科医院で売ってるミラノールっていうのがあるので、うん、そういったものも家族で使われたらいいかなと思います
。
う
ん、ミラノールですね。
ミラノール。
そのうがい薬。
ミラノール。
ミラノール。
はい。はい、ミラノール、ミラノールですね。
あとは、あとキシリトールとかのタブレットとかをお菓子代わりにしたりとか、うん、夜寝る前にこうキシリトールを噛んで寝ると唾液の量が増えるので、まあ、虫歯の予防の効果にもなるので、
唾液の量を増やして寝るみたいなこと
なんです。なるほど、
そういうこと。確かにそうですね。
歯ブラシ終わったご褒美だよみたいな感じでタブレットを上げて寝かしたりとかしてます。
面白い、はい、うちあの虫歯予防に、うん、なんだっけあれ、タブレットじゃなくてあれ、
あ、ガム、ガム、
蜂蜜、マヌカハニ
ー
舐めさせたりしてます。マヌカハニー、いいんだって、殺菌作用、
うん、あ、蜂蜜の殺菌作用が、
うんうん、で加熱してない蜂蜜、風邪予防と、
1歳以上とか、
1歳以上ね、1歳未満はダメですけど、なんか面倒くさくなく楽に虫歯予防できるといいなと思って、
そうですね、なかなか忙しい中でこうやらなきゃいけない
ですもんね。あ、そう、薬局に売ってるんですか？
あ、これは言ってないです。
あ、やっぱりそうですね、
なんかザ、
どこに売ってるんですか？
ネットで、
ネットとか知り合い捨てとか、美味しいのか美味しくないのがあるので、
あ、そうなんだ、味もあるんですね、
まあ、いろいろね、
ありますから、そういういろいろ使いながら、あの困った時はまずね、歯医者さん行った方がいいよ、出費、
そうですね、
今日言われるのそれ、
やっぱ生活習慣ってやっぱ変わらないですからね、2ヶ月前にこうやってうなずいてたシューピーはまだ未だに動けてないということで、しっかり歯磨きとかね、まあ、気になったら歯医者行くとかね。
私フロス買ってこよう
す、
ね、
自分、ありがとうございます、
自分フロスあれでしたね、泉崎ファミリーシカで 買わせてもらいました。わかんないもんだっていいのがこれ合ってるよって、いいですよってもうね。
あ、そうか、提案してもらえる、
そうプロにやっぱ相談するのがね、気持ちが楽ですね。
そうね、だから自分で探すの大変だもん。
そう、というわけでね、うまくね、自分で生活管理、生活習慣しつつも、プロに頼ってうまくね、やってもらえたらなと思いますけども、4回出ていただきました。ありがとうございます。じゃあちなみに今後もたまじゅんはお世話になるんですけどね、
よろしくお願いします、
はい、もうちょっと、まずはしっかりね、これ見てもらわなきゃいけないからね、親知らずね、
グーパンチして親知らずね、
はい、というわけで4時間、はい、4時間というか今回ね、2週にわたって、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、
最後にスポンサーを紹介して、
お願いします、
この番組は泉崎ファミリー歯科、あさとバス停前フルーツショップ、チュンチュンドウィズやぶさち、沖縄かたまし専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしました。この番組はあずあずことのおみあずさと、
店長玉純こと玉城純と、
泉崎ファミリー歯科由美子先生がお送りしました。
ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。